こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の斉藤飛鳥さん、山下美月さん、梅澤美波さん、お疲れ様でした。2020年9月16日水曜日、この時間は私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。映像系には手を出すのはめちゃくちゃ楽しみだなっていうのがあって、もともと原作がすごい好きなのね。で、原作が好きで、実は漫画のその原作の3巻かな、帯俺書いてんのよ。あ、2巻かな。うん、これだけすげえ自慢なんだけど、全然ブレイクする前に頼まれて、めちゃくちゃ面白いから引き受けて、そしたらこんなにブレイクして、いろんな人が面白いって言ってるじゃん。で、俺の帯なんてもうどこにも残ってない。っていうのと、あとその映像系の実写の映画の監督の花房監督って、ずっと一緒にやってたんですよ。シックスっていうドラマを。で、その監督なんで、掛け狂いとか、そういうなんかこう、ド派手なドラマを撮るのがすごい得意な人なんで、その映像系にぴったりだなと思って楽しみだななんていうふうに思ってます。で、今週のニュースといえば、もう今日か、第99代首相に菅義偉さん、で、7年半ぶりの総理の交代で菅内閣が発足でしょ。これさ、さっきサッカー人とかと話してて、俺おっさんだから分かるんだけど、結構知らない人でさ、防衛大臣の岸さん、安倍首相の実の弟って知ってた？知らないでしょ。俺はまあさ、サラリーマンだから知ってるけど、そこを知らない人たくさんいるんだよね。で、ちゃんとよく見て、顔そっくりだから。知らない人結構いるんだよね。っていうね、オールナイト日本唯一の会社員パーソナリティですから、こういうことも話しますよ。クリーピーナッツで出てこないでしょ。出てこないでしょ。会社員パーソナリティだから、できなきゃいけない話というか、会社員パーソナリティにしかできない話、こういうのしていきたいなと思ってんのよ。やっぱりそこが俺の存在証明だから。そうなってくるとやっぱり退職金の話。他のパーソナリティはさ、やっぱ乃木坂とかもないじゃん、退職金。卒業するからってないでしょ、マイヤーに退職金。俺はもうほら、テレビ東京卒業するとき退職金あるから。個人事業主の皆さんはね。だ、そうなってくると、あとなんだろうな、乃木坂とかクリーピーナッツにできない話、企業年金。企業年金の運用の話。うん、あと何、会社の憲法の話。俺は日経憲法なんだけど。その話とか。でも退職金の話とかって、さっき白石さんないよねって言ったけど、ちょっとで考えると白石さんクラスになるとありそうだなっていう。いや、勝手な想像なんだけど、センタークラスになると退職金があるんじゃないかっていう。メジャーリーガーはあるわけだからね、退職金も年金もあるわけだから。あと、そうだな、他の曜日の人たちに話せない話、交通費の精算。あ、交通費の精算するか。するね。働き方改革。あ、プレミアムフライデーないでしょ。うん、クールビズもないでしょ。うん、定時の大金がないでしょ。俺はあるからね。あと人事の話もないでしょ。うん、あ、乃木坂とかはあるか、その選抜があるからね。うん、でもほら、三四郎とかクリーピーナッツみたいな、あんなフリーターみたいなやつらにはないでしょ、人事の話は。あとはなんだろうな、サラリーマンの俺にしか話せない話、投資のプロをお招きして勉強する。投資の話。あ、でもね、これね、あるのよ。リモートの会議になったじゃん。リモートの会議になってると、そのパソコンでは会議をやってるように見せて、明らかにデイトレーディングしてる作家がいるのよ。最近発覚して俺は気づいてんの。言うか言わないか悩んでんのよ。真っ昼間の会議の時に、お前確実に隣のモニター見てるよなっていう。で、なんでその作家が、まあ、二人ぐらいいるんだけど、デイトレーディングに絶対やってるなって作家が。で、その作家が、なんで、デイトレーディングにやってるかって気づいたのは、まあ、コロナ禍でさ、結構暴落とかするじゃん。あからさまに暴落した日の集中力がゼロ。会議にならないっていう。あるんだよな。うん、株やってる作家は本当マジで暴落した時の会議は本当に使い物にならない。これ何の役にも立たない。リスナーの皆さんには。 あと何？マンション買った方がいいのか賃貸なのかとかで話？これね、いろんな番組で取り上げてますけど、結論出ないですからね。もっともらしく話してるけど、ほぼ結論出ないから。っていう話？そういうサラリーマンだ、じゃなきゃいけない話を本当はしたいっていう気持ちもあるけど、でも結局、窪塚の話したいよね。窪塚の話。先週したかったんだけど、先週加藤さんが来てたからできなかったのよ。お待たせするわけにもいかないからね。あと、まあまあまあ、明らかに緊張してたっていうのがあるから、でも今週話したい。ちょっとね、情報遅くなって申し訳ないのよ。これもともと先週の話だから。皆さん見ました？窪塚さんのインスタライブで、エイトの香水にめちゃくちゃ悪態つくっていう、インスタライブやってて、で、ワインのラッパ飲みしながら、まあ、窪塚さん、大体酔っ払いながら、インスタライブやってて、まあ、楽しいは楽しいのよ。で、それみんな微笑ましく見てんだけど、急によ。ワインのラッパ飲みしながらインスタライブで、自分の娘があんな男連れてきたら、俺がドルガバのスーツ着てガン締めですよ。ドルガバのスーツ着てガン締め。いや、酔ってもかっこいいんだけど、でも、何言ってたか分かんない。ドルガバのスーツ着てガン締め。歌詞についてさ、みんな聞いた、どっかにあるから見てほしいんだけど、歌詞についてさ、あんなクソみたいなリリック書きやがって、つって。俺はやっぱね、昭和時代だからいろいろ言いたいことあんのよ、つって。クソみたいなリリックではねえと思うんだけど、あんなにヒットしてるし。もうベロンベロンで、とにかくむちゃむちゃ噛みついてて、自分の娘がって言うんだけど、俺、エイトになんか、娘取られたんじゃねえかなっていうぐらいのトークなのよ、もう。窪塚のインスタライブ史上一番破天荒で一番テンション上がってんのね。もともと、俺たちが窪塚さんのインスタライブ気になったのは、腸活のインスタライブなの。それは、酔っ払いながら、腸活の話をずっとするっていうインスタライブで、覚えてる？一応再現するけど、酔っ払ってね、腸にいいもの。昆布、ひじき、わかめ、納豆、バーン、ヨーグルト。昆布、ひじき、わかめ、納豆、バーン、コン、ヨーグルトっていう。もう2回目でリリック忘れちゃってんだけど。これ、窪塚フォーマットね。腸活窪塚フォーマット。これが、俺たちは最高傑作だと思ったね、窪塚インスタライブの。それがもうさ、今回の、エイトの香水に対するビーフというか、もうディスリのインスタ、すごかったね。香水かけんのよね。で、かけて、止めて、リアクションして、また香水流すわけ。ワンパッケージね。これ、それで悪口言ってくのよ。ちょっとこいつの連絡先分かる人ってインスタライブで聞き始めて。世界観がもうその、すごいもうね、しっかりしたパッケージのネタですよ、これは。だから俺もさ、ほんと、このパッケージで、来年 M1 出ればいいのに、R1 ね、来年 R1 出ればいいのになと思うし、なんだったら紅白乱入してほしいって気持ちがあるよね。でもあれか、でもあれか、窪塚さんのこのツッコミ自体は成立してないから、そうなると、オードリーシステムかな。春日のツッコミです。窪塚さんのツッコミに、だから人を傷つけて、また泣かせても何も感じ取れなく伝わってて、で、窪塚が、じゃあ俺が殺そっかなっつったら、若林くんが、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、っていうパッケージでやっていく、A と窪塚、冷静なツッコミっていう、トリオね。トリオで M1 いけんじゃないこれ。四千頭身以来のトリオの漫才で、純潔狙うっていう。これは、でもね、既存の曲とか歌うと権利関係とかあって、M1 だと DVD とかカットされちゃうんで、そこだけ窪塚さんちょっと気をつけてもらって。最悪、そうね。エイトさんに、新曲を書き下ろしてもらって、突っ込む用の。見たいな、ちょっとな。FNS とかでコラボしてほしいな。ちょっとこれからもやっぱ窪塚さんの、インスタ。やっぱ俺も窪塚さんのインスタが始まると通知が来るようにしてるからね、唯一だから楽しみだなっていうことで、今週も始めていきましょう。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。 そうだね。よく考えたら俺四千頭身ってさっき漫才で言ったけど、後藤くんのツッコミでぴったりだね。だから A と久保塚、四千頭身の後藤くんで、やってくれれば。うん。で、やっぱり久保塚もさ、前半から畳みかけるじゃん。前半から畳みかけるなって、久保塚に言ってほしいよね。後藤くんに。で、先週はスペシャルウィークということで、加藤浩二さんが来てくれました。俺、もしかしたらこのラジオやってて、まあ、伊集院さんが来た時もそうだったけど、あれって始まったばっかりだったから、一番業界の人に言われたかもしれない。で、みんなね、面白かったはもちろん言ってくれるけど、加藤浩二はかっこいいなーって、おっさんがみんな言うっていう。ああ、確かにね。その後のスッキリも全然関係なくやってたね。ああ、達人、まあ、鉄人だなと思ったけど。でも加藤さん、なんか、山本さんとの事件をちゃんとあそこで話せたから、もうずっと俺15年間さ、別に話す相手いないのよ。あの思い出って俺と加藤さんと当時のディレクターと作家の鈴木工務店さんしか知らないから、立てこもり事件ね。で、翌日、工務店さんから、面白かったですと。作家の工務店さんから、ラジオ面白かったですと。で、話、笑い話に話せるようになって、よかったですねって LINE が来て、俺ちょっと泣いちゃったからね。なんかさ、ついに15年前の事件とか、もろもろあったことを、笑い話で加藤さんと話せる日が来るなんてっていうので、それ工務店さん聞いててくれて、LINE くれて。っていうので、なんかやっと一個、あれに関しては一くだりついた気がするっていうのと、まあ、あとだから加藤さんの企画書、いい加減うちの編成通してほしいなっていうふうので企画書書き続けますよっていうふうに思ってます。今週はですね、メールを募集するんですけど、今日はですね、さっきの久保塚さんの話からですね、怒ってる話と。怒ってる話を送ってください。俺はね、昨日の、なんだけど、新橋で打ち合わせ終わった後、結構夜に会社に帰ろうと思ったの。会社に帰ろうと思ってワゴンタクシーみたいなのに止めて乗ったら、おじいちゃんだったんだけど、わかりました、テレビ東京まで、六本木一丁テレビ東京まで、わかりました、って言ったまま、扉全開のまま爆走し始めて。俺笑っちゃったんだけど、あまりにナチュラルに扉が全開のまま爆走して、まあまあのスピードでスタートしていくから、いやいや、どうどうどうって思ったんだけど、これ面白いなと思って写真撮って、写真撮ったんだけど、だから今ね、俺のインスタにね、すげえ疾走感溢れる、街の風景が上がってるけど、それはドア全開のタクシーで写真撮ったやつなんだけど、うん、で、もう、これなんかさ、急に怒って、放り出されたらしたら嫌だなと思って、コラコラコラコラって言っちゃった。ちょっとちょっとコラコラって言っちゃったもんね。おじいちゃんに。そういう時ってなんか本気で怒んないねっていう、ありましたっていうので、怒ってる話を、募集したいと思います。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイト日本ゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。では、ここで一曲、東京事変で先行少女。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネームタイマイ。僕らサラリーマンは昼休みに会社のパソコンでマインスイーパーができます。アイドルにはできないでしょ。いやーもうほんと、いやこれあれだろう、ほんと20年前のサラリーマンだろ、マインスイーパーやってるおじさん。いやいや、今もうソシャゲ全盛のさ、時代に。まあな、マインスイーパーとソリティアでしょ。あとピンボール。ピンボール。PC でピンボールやってるやつ超ダセえからな。あ、いたからな。続きまして、メール、来てます。神奈川県ラジオネーム、オサフルスイング。エイトさんは、エビフライにタルタルソースたくさんつけたと言ったら、久保塚さんは、つけてんじゃねえよと言いますか。ああ、言うかもしんねえな。タルタルも許してくんねえだろうな、久保塚は。 あとタルタルソースやっぱ腸にちょっと悪いと思うから重いからね。言いそうだな。続きましてラジオネームタタタのタ。佐久間さん、この後5時から PS5 の映像発表イベントが行われるみたいです。 PS5 の全貌が明らかになるかもしれません。あ、そうなんだ。この後すぐなんだ。昨日があれだってアップルだったよね。で、なんかアップルウォッチがついになんかヘルスの機能がすごいちゃんとついたみたいので、なんか俺の知り合いたちはみんな欲しいって言ってたけど、で今日は PS5 なんだ。あーってことは年内に出んのかな。ね、年内になんかゲーム映像みたいな、リアルエンジンみたいな、アンリアルエンジンだっけ、まあみたいなやつだけはすごいなんか映像で出てたもんね。でそれがついに、でローンチのソフト何になるんだろうな。 PS5 リッチレーサー間に合うのかな。発表会だけではやっぱりリッチレーサー出してほしいよね。でこうほんと実写みてえだなーって言いたい。で発売されるのは数年後でいいんだけど。グランツーリズモね。グランツーリズモだ、リッチレーサーじゃない、グランツーリズモだわ。グランツーリズモだわ、楽しみだな。と思ってますね。一昨日の話なんですけど、これも本当に一昨日の話なんですけど、普通に、オードリーの若林くんと日テレで打ち合わせした後かな。で、テレ東まで歩って帰れるぐらいの距離なんだけど、少し歩ってたら急に台本送るから、収録の台本送るから確認してくださいって言われて、台本だとスマホで確認できないわけね。ちょっとだったら確認できる。でもやっぱカフェとかに入って、ちょっと PC 開いて確認したいなと思って、で、普通に、カフェ入って、で、台本チェックし始めたら、ちょっと意図と違う内容になってて、で、収録近かったから、あ、これ、どうしようかなと思ったんだけど、AD さんと連絡取って、じゃあこっちで作家さんに直してもらえますかって言われたら、あ、それ間に合わないから、俺直すわ、自分でって言って、直し始めたら、思いのほか結構手こずって、あ、そうなるとこのボケっていうか、この企画自体直さなきゃなとかっていうふうに言ってたの。思って、じゃあ、集中して直そうと思って、結構集中してたら、いつの間にか、終わって送ったなと思ってパッて目開けたら真っ暗だったのね。で気づいたら3時間経ってたので、あのさ、パッと30分ぐらいの終わる作業でのつもりだったから、いわゆるチェーン店のカフェでドトール的な店ねに入って、一番安いアイスコーヒー頼んで、でそのまま作業してたの。やっぱさ、チェーン店的な喫茶店でさ3時間仕事するってさ、恥ずかしくない？わかる？これ伝わる？ドトール的な店で、いや、アイスコーヒー200円ぐらいのアイスコーヒーで3時間作業するおじさんってやっぱ恥ずかしくない？一人で。これね、やっぱ3時間やると、場合は単価のもうちょっと高い店か、ソファーのお店、ソファー系の店か、もしくは、アイスコーヒーのおかわりがせめて店のためにも必要じゃない、やっぱ。っていう、まあ、わかんないけど、俺思っちゃう。1時間に1回はやっぱ飲み物を飲まないと、だって満喫より安いんだよって。っていうのがあって、俺、そういう気持ちだったのね。でね、気づいたら、うわ、3時間経ってて、しかも、まあ、まあ夜もう8時過ぎぐらい、夕方に入ったから、8時か9時手前ぐらいで、パッて見たら、お客さん俺一人だったので、店員さんも多分片付け始めて、うわ、これもしかして俺待ちになってて、俺集中したアイスコーヒー一杯で3時間作業しててって思ってパッて見たら、ギャル風の店員さんと、あとはバイトリーダーっぽいちょっと、20代半ばぐらいの、真面目そうな店員さんの2人がいたのね。で、その店員さんが、俺が振り返ったら、俺をバッチリ見てたのよ。そうなるとさ、もう、やっぱ、ふつふつと湧いてきちゃうじゃん。多分悪口言われてんだろうなっていうの。罪人ですから。あいつコーヒー一杯で3時間だよっていうね。あ、俺の想像のバイトの会話ね。あいつコーヒー一杯3時間ですよ。しかも、プレーンのアイスコーヒーの S ですよ。体でけえのによ。 1.5 倍払えやみたいな。あとあいつなんでハンチング被ってんだよつ鬼越トマホークに言われた時のハンチングたまたま被ってて体のでけえハンチングのやつがアイスコーヒー一杯で3時間粘りやがってよって。いう会話が想像ね。もう、俺の頭に浮かんじゃったのよ。そしたらもうこれは、そそくさと出ていくしかないと思うじゃん。で、バタバタカバンに PC しまって、で、カバンを右にかけて、で、左で、まあ、アイスコーヒーと、まあ、アイスコーヒーもあれですよ。氷も全部溶けた、一番わかる、アイスコーヒーの一番ダサい状態と言われている、ほんのちょっとのコーヒーが、水で氷、溶けた氷で薄まってる、今吸っても超まずいやつね。の状態と、あとは、ずっと長く置いといたから、トレーも、びっしょびしょの状態ね。わかる？そのトレーで持ちながら、食器棚、食器下げんところまで行って、そそくそと出ていこうかなと思ったのよ。もうそのほら、そのトータルで俺今、罪人だからさ。で、私、ね、そのバイトさんたちから目を背けながら、持ってったの。で、持ってって、その食器棚のところに持ってったら、まあ、多分、閉店間際で、多分、俺が作業してる間にバタバタしてたんだろうね。食器棚が全部食器で埋まってたのよ。要はトレーで。あるじゃん、たまに。置けないやっていう時。で、置けないやと思ったんだけど、これ店員さんに言おうかなって一緒思ったけど、何せやっぱ罪人だから、罪人だから、これは俺が、ちょっとスペース開けて入れればいいじゃんと思って。ね。テトリス的にね。だちょっと隙間があったから、そのトレーをトレーで押して、ちょっと隙間作ろうかなと思って、ググってやったら、ググってやったら、反対側にガシャーってなった上にね、びっくりした俺がトレーを引いたら、アイスコーヒーが逆側にこぼれて、アイスコーヒーが俺の顔にビシャっていう、氷水が、顔と、胸にビシャってなって、で、うわーと思って、最悪だなーっていう、本当に最悪の状態ね。で、倒したのは俺。だ全部俺が悪いんだけど、でも心のどっかに、でも食器棚が埋まってたのも悪いじゃんっていう気持ちもあるじゃん。うん、店として。っていう気持ちもありながら、もうなんだろうなーと思って立ってたのよ。で、視線感じて、パッて見たら、そのバイトリーダーっぽい女性が、あいつなんでずっと立ってんだろうなっていう顔で俺を見てたのね。で、俺が目合って、あーと思って、バイトリーダーの女性が、食器棚を見たら、ああ、申し訳ございませんって言って、食器棚をバタバタ片付け始めたの。で、スペース開け始めたの。で、俺は、うわうわうわと思ったんだけど、これは明らかに、食器棚埋まってんですけど、って言って、ずっとそこに立ってるおじさん。って思われたんじゃないかという。え、あ、俺下げたいんだけど、埋まってるよね。あ、俺と外で待ってますけど、ここで待ってますけど、気づいてないんですかって顔したおじさんっていう風に思ってるんじゃないかというリアクションなのよ。バイトリーダーが。申し訳ございませんっていう。モンスタークレーマーに対する謝り方なのよ。で、もう罪をどんどん俺は重ねてるわけ。罪人で。で、申し訳ありません。すぐ片付けますって言って。いや、違うんだよと。違うんですよと思ったんだけど、もう、どういうふうに説明した方がいいか分かんないから、もう、ああ、すいませんって言いながら、その人が食器片付け、トレーをね、下げてんのを待ってたの。で、さらに視線感じ見たら、その一個先にいるギャルの店員、めちゃくちゃ睨んでんのよ、俺のこと。モンスタークレーマーがうちのバイトリーダーにクレームつけてんのを、ずっと睨んでて、片付けてるミラノサンド投げてくんじゃねえかなって顔で投げてる。早くもう俺はもう逃げたい気持ちもあるし、警察来る前にね、罪人だからやっぱ警察来る前に逃げたいからで、もうギャルがクマみてえな男がトレー持ってバイトリーダーにらみつけて、あいつ3時間で200円しか払ってねえのに、食器の前で何あいつキモいんだけどみたいな、俺の想像ね。で、そんなつもりだと思ったけど、申し訳ございませんでしたって、そしたら声が聞こえて、バイトリーダーの人が、一個下げればいいのに、トレーを全部下げたのよ。うわーと思って。もう、どうぞーみたいな。 わあ、ごめんと思った。ごめんと思ったんだけど、俺にできることはもう食器をすぐ下げるだけだから、食器をすぐ下げたわけ。置いたわけね、トレイを置いて。で、紙ナプキンを探して、紙ナプキン取って、で、顔を拭いて、で、その間もちょっと視線感じてるから、拭いて、ゴミ捨てて、もう行こうと思ったんだけど、その食器棚のところに、スプレーが置いてあったの。まあ、どこにでもあるじゃん、今、スプレーね。で、俺3時間、まあ、すぐ行こうとは思ったんだけど、3時間、ずっと作業してたから、せめて消毒ぐらいはね、アルコール消毒ぐらいはしてから行こうと思って、でも、視線感じるから、もう、カバンしょったまま、右手で、そのアルコールスプレーガッて掴んで、で、左手に、シャシャってかけて行こうと思って、バッてやったら、俺の想像するアルコールの三つ目、透明なやつが出てくるんじゃなくて、シュワシュワの白い、ブジュブジュブジュブジュって出てきて、明らかに食器用洗剤なのよ。多分、片付ける途中だったから、もう全部閉める途中だったから、その食器棚のところに、食器用洗剤なのかわかんない。その、マジックリン的なやつね。で、それが俺の手にベタベタベタっつって、食器棚全体にビチョビチョビチョって広がって、で、その音がブチブチュッと音がして、バイトリーダーがパッて振り返ったら、俺がさ、その食器用洗剤を持ってさ、周りをベトベトに濡らして、立ってて、もうこれ威力業務妨害ですよ。いやもうただのミスなのよ。ただのミスなんだけど、右にピストルのように食器用洗剤を持って周りをベトベトに濡らしたおっさんがいて、でもう怖って顔してて、で怖って顔してるバイトリーダーがちょっとずつ近づいてきて状況を確認して、うわーって言ったんですよ。で、いや、違うんです。本当に、これは間違えただけで、つって。で、紙ナプキンで全部拭こうとしたら、拭こうとした瞬間よ。そのままでって言われて。そのままこちらでありますからって言われて。もう、あれだよね。本当、現場を保存しておいてくださいと。警察呼びますんで。っていう。勢いで、そのままでって言われて、あ、いや、わかりました、わかりました、って、ね。いや、俺、いや、大丈夫です。こちらでやりますんで。こちらでやりますんで、って言われて。って言われて、すいません、と思って、そのまま出てったの。もし、ごちそうさまでした、って言って。で、俺、その時、ミスったなって今でも思ってんだけど、ごちそうさまでしたなと、あ、美味しかったです、って言ったんだけど、チェーン店でアイスコーヒー200円しか頼んでないのに、美味しかったですはもう嫌味じゃん。ごちそう美味しかったですっていうふうに言って、はぁみたいな顔されながら、その、出てったのよ。で、出てって。うわ、最悪だなと思って。最悪だし、あっちにも悪いことしたなと思って。で、今、ベトベトのとこ拭いてくれてんだろうなって思いながら、うわーと思って。そしたら、携帯が、ピンポンピンポンってブルってなったのね。ああ、そうだそうだ、台本送ったからそれかなと思って、AD がと思って。で、ポケットに手入れて、携帯取り出そうとしたら、ベッタベトの手だったからだろうね。携帯結構な距離で飛んでってさ。ポーンって飛んでって。で、茂みにガサッと入って。で、その茂みから、手突っ込んで、まだアスファルトじゃなくてよかったよ。で、そこから手突っ込んで取り出して、で、取ったら、AD さんから台本を受け取りましたと。で、なんですけど、美術と相談したら、こういうところが成立してないんで、ここどうするか、それとも佐久間さん、やっぱご自分で直しますかって LINE が来てたのね。で、それ見て、ベトベトの手で見たまま、その LINE 見て、これすぐ返した方が AD は喜ぶだろうなと。まあでも、もうどうでもいいか、先頭行こうと思って。で、そのまま、仕事を全て投げ打って先頭行って。で、身も心も洗い流して、手も綺麗に洗い流して、で、その後、風呂上がりにビール飲んだ。テレビ東京の佐久間です。では、メールを紹介していきましょう。ラジオネーム、別れ際ちょっと向きになる。佐久間さん、酔っ払った久保塚さんは、居酒屋の下駄箱で、どこに靴を入れたのかわからなくなってしまったエイトに対して、じゃあ、俺が殺してやるよ、と言いますか。一番さ、一番助けてあげなきゃいけない人じゃん。下駄箱でどこに靴を入れたらいけない人。一番かわいそうな人でしょ。木のやつをどこにやっても合わないっていう。木のやつどこ、木のやつがないんだけどって言って。 あの木のやつがない時の絶望感ってね。そして、窪塚が助けてくれるのかなと思ったら、何下駄箱見つかんない、じゃあ俺が殺してやる。いや、もうちょっとその、バトルロワイヤルのたけしさんだよ、もう。とどめ刺しに行く。ああ、面白いな。続きまして、兵庫県ラジオネーム、方形の歩き身です。先ほど、今日 PS5 の新情報が出るとのことでしたが、任天堂からもそれに対抗するかのように、今日の夜11時から、新しいソフトの新情報が出るということです。今日はゲーマーとしてはかなり激アツな一日になりそうです。おー、そっか、楽しみだな。PS5 も絶対ローンチソフトがいくつか出るわけだしね。任天堂はでもスイッチはまだ今のままでいくでしょ。ってことはやっぱマリオクラスのソフトとかなのかな。この間ゼルダ無双が発表されてたもんね。ゼルダ無双もなんか超面白そうじゃね。だってゼルダ無双しかもあれなんでしょ、100年前のその過去編なんでしょらしいのよ。ってことはバッドエンド確定なわけよ。だってあのゼルダから始まるわけだから、ってことは最終的にはバッドエンド確定なんだけど、だから俺絶対ゼルダ無双のエンディング泣けると思うんだよね。それも楽しみだなと思うんだよね。続きまして、テーマメールですね。怒った時メールが来てます。ラジオネームテロチ。私は冷蔵庫にマグネットを貼ると運気が下がるという話す人に怒っています。冷蔵庫にペタペタ貼るのってめっちゃ便利ですよね。その便利さを捨てる気が1ミリもない私にとって、何の根拠もなく運気が下がると言ってくるオカルトバカ野郎の意見はただただ気分が悪いだけなので、金輪際やめてほしいです。怒ってんな、怒ってるな。でも気持ちわかる。俺も基本占いオカルトそんなに信じないから、まあ、いいこと言われたら、そうですね、ぐらいなんだけど、わざわざ言ってくるやついるじゃん。ね。あっちは、俺の、不幸を避けるために言ってくれてんのかもしんないけど、いや、俺の住んでる場所が、方角が悪いは、もう言わなくてよくねと思わない？ね。開けてないとか。あと、佐久間さん家の、マンションの近くに、一軒マンションが建っちゃったから、気の流れが悪いって俺言われたことあるの。その、風水とかに凝ってるディレクターに、佐久間さんちのマンションってあそこですよね。あそこに一個、マンション建っちゃったから、気の流れが悪くなってんですよって言われて。え、俺買い替えんの？引っ越すの？みたいな。知らないからっていう。でもね、あるらしいよ。なんかね、フジテレビのディレクターも昔言ってたんだけど、占い師がゼップダイバーシティ見て、あれが立っちゃったから富士の運気悪くなってんですよって言われたんだけど、いや、会社も動かせねえし、ゼップダイバーシティ壊せねえし、どうすりゃいいんだよって言われたんですよっていうふうに言ってた。福岡県ラジオネーム、ルリーヨの海。僕が怒っていることは、住んでいるマンションの管理者が変わり、マンションの改修工事が行われて、エレベーターも変わったんですが、変わったエレベーターが間違えたボタンを押した時に、連打しても消えないタイプに変わってしまいました。うわ、わかる。間違えて押しても誰も降りなかった時の気まずさは尋常じゃないです。わー、そうだね。あー、わかるわかる。テレ東も、消えづらくなったんだよね。2回押しても。その時にタレントと一緒にいてさ、タレントを連れて行く時に間違えて押した時最悪ね。うん。あと、他局に打ち合わせに行った時に、回を、間違えて、何回か間違えておっしゃって、どこにスタジオフローがあるのか分かんなくて、日テレなんだけど、日テレの最初の打ち合わせの時、汐留のどこにスタジオフローが、あれ10回とか10回なんのよ。だから分かんねえから、しかも、タレントさんも一般社員も乗ってくる中、俺が間違えた時の、何こいつ間違えてんのって空気、と申し訳ありませんっていう気持ち。他局に行った時すげえあるな。引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、羊文学でロマンス。
日本放送ポッドキャストステーション
。お聞きいただいたのは羊文学でロマンスでした。ではこちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつですね。カンペを紹介して一体どんな番組なのかを考えていきたいと思います。1枚目メール来てます。 ラジオネームアンダーライス。今日の楽屋にはたくさん観葉植物とロッカーがあったと思いますが、ドッキリ番組ではありません。ああね、もう芸人は大体そう思っちゃうよ。もう本当に観葉植物が あると、あと時々ひどい番組ね、鏡の前にロッカー置いてあったりするからね、あのカメラマンが隠れるためにあるし、誰かが言うと、まあこれ番組名は言えないんだけど、ひどいドッキリの場合、あの、ちゃんとベースの基地を作りたいんだろうね。ウォッチングのために。あの、扉がケーブルで閉まんなかったんですって。あの、楽屋の。ね、閉めようと思ったらケーブルに挟まってて、もうこれはそうじゃんっていう、もっとうまく処理してくれよっていう風に思ってたっていう風に思うね。だから、最近ドッキリの潮流であるのは、あの、もう偽番組にしちゃってカメラがあってもいい状態とかにしといて、そこでドッキリかけるときはやるね。それはあの、まだ騙してるね。特にアイドルとかは。でも芸人は大体気づくな、最近は。続きまして、埼玉県ラジオネーム、それはもう白石天が。本棚を紹介するときって、絶対に、まあ別のとこにもあるんだけど、とか、結構捨てちゃったんだけど、っていう見え入りますよね。わかるわ。わかるわ。今の俺の部屋がすごい狭いんですよ。それはもともと娘の勉強部屋だったのが、娘が中学になって自分の部屋と入れ替えたから、本棚とか置けないわけね。本、まあだからパソコンデスクとちょっとしか置けないから、本当にちっちゃい棚に漫画がちょっとだけ入ってるのが、リモート会議で後ろに見えるのね。最初毎回説明してたもんね、恥ずかしくて。なんかさ、まともな本がほぼなく、雑誌とちょっとだけ、うん、なんだったらチェーンソーマンぐらいしか置いてないから、時に、いや、ちょっと娘の部屋と交換してっていうのと、あとはよく言ってたのは、俺が大学の時一人暮らししてて、いろんな人が来るたんびに、いや、なんか実家には火の鳥全館あんすけどね、とか。うん、ちょっと実家が東京には出持ってきてなかったんで、実家にはっていう、っていうのをやるな。うん、続きまして、東京都大田区、ラジオネーム伊達メガネ正宗。僕はマンウィズとワンオークの歌から英語を学び、最終的にトーイックで700点取りました。嘘できんの、そんなの。大したもんだけどな。あー、でも文法的に正しいの、そのまずそれじゃん。だってワンオークとかってさ、途中日本語入ってきちゃうでしょ。だいたいちょっとだけ。すげえなあ。まあでもあれか、大坂直美選手、大坂直美選手って日本語ラッパーのコーの曲で覚えてるからね。彼氏がもともとラッパーじゃん今で、コーの曲で覚えてる動画がネット探せばあるんだけど、最近覚えた日本語なんですかって言われて、やりたくないことやってる暇はねえつってた。コーの歌から覚えたんだって。続きまして、東京都ラジオネーム半熟トマト。僕はサバの味噌煮をサバ味噌ではなくサバソニと略します。いやいや、わかるよ、お前は発見して嬉しかっただろうな。ただな、流行んねえから。こういう発見あるよね、俺サバソニじゃねえみたいな。でもこれ結構な人数の前で言う勇気はないでしょこれ。結構な、もう立場にいて、みんなが聞いてくれる状態じゃないと、俺サバの味噌にサバソニって言うんだけどって言えないよね。まあ好きですけどねこれね。香川県ラジオネームガイルガーゴイル。僕は切手を舐めるのではなく舌の上に置いて味を堪能します。僕にとって切手は溶けないサシャです。アミアミのね、アミアミのチョコレートね。あれを下に乗っけて溶けるとき、溶けるの分かるよね。あれ味わいたいの分かるけど、これはもうほんと、コンビニのレジでやったらクレイジーよ、ほんと。さっきの、ちょっと、じゃあちょっと待ってくださいって一回貼って、下の上に乗っけてある程度味わってから封筒にあるんでしょ。クレイジーって言われるよ。ああ、面白いな。ということで、引き続きカンペに書かれていたことをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にカンペと書いて送ってください。 テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。コブラ会はですね、今 YouTube プレミアでもともとやってたんだけど、シーズン3からネットフリックス配信になるみたいで、シーズン1、2がネットフリックスに移ってきたんだけど、34年前にあった映画ベストキッドの続編ドラマシリーズなんですよ。で、これが、その、倒された方のヒール役の30年後の方が、主役で、で、主人公だったダニエルは大成功になってて、ヒールで今作の主人公、ジョニーってのは落ちぶれてるんだけど、その二人が、本人がそのまま30年後演じてて、これめちゃくちゃ面白いから。めちゃくちゃ面白くてアメリカで大ヒットしてて、なんか熱くて、しかもなんかただの続編になってなくて、なんか中年の危機とか親子関係とかいじめとか、そういうのが現代的なやつも入ってる上に空手の熱さもあって、めちゃくちゃ最高なんで、ぜひ見てみてください。メール来ております。ラジオネームさすらいのシャモ、シシャモ。今夜の任天堂の発表の予想としては、マリオとゼルダに匹敵するタイトルは、やはりメトロイドだと思います。メトロイドプライム4は2017年の6月に開発を発表しましたが、2019年1月にゲームのクオリティ不足に開発を一からやり直しています。グランツーリズモ以上に出てないので期待です。こんなさ、ビッグタイトル、クオリティ不足で出ないようなことあんの？シェンムーだけじゃないの、そんなの。シェンムーだけじゃないの、出ないのって。へー、メトロイドプライム4、あ、メトロイドプライム4が出るって言ったらちょっと、それは興味はあるな。なるほどね。ラジオネーム51。佐久間さん、PS5 や任天堂のソフトもいいですが、日産が昨日16日に発表したフェアレディ Z の新型はもう確認済みですか？なかなかかっこよく仕上がってますよ。いや違うじゃん、もうジャンルが違うじゃんって。まだゲームじゃん。ゲームの領有の話じゃん。いや、フェアレディ Z の新作、俺だいたい車も持ってないからね。いや、まあまあまあまあ、ちょっと確認してみます。この後確認してみますし、多分かっこいいんでしょうねっていうのは思いますけど。うん。さて、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、ここで南海放送と西日本放送でお聞きの方とお別れとなってしまいます。1時間付き合っていただきありがとうございました。そしてこの後も聞ける方はお付き合いください。ここで1曲、サウシードッグでフィルム。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。気になってさ、 CM 中に調べたよ、フェアレディ Z。 確かにかっこいいんだけど、こうすげえ CG みたいなツルツルの黄色い車なんだね。いや、俺はかっこいいと思うけど、車好きから見て、俺は別に車のセンスがほぼないから、これどういう評価なの、みんな。あと、フェアリー Z 自体の、価値がまだ分かってない、ちゃんと。これの新作が7年ぶりに出るっていうことが、どんなにこう、カーマニアたちにとってすごいことなのか、っていうのが分かんないから、もし知ってたら教えてください、凄さを。ラジオネーム MM。フェアレディの新作もいいですけど、佐久間さん何か忘れてませんか？そうです。アウディブランド初の電気自動車、イートロンスポーツバック55クワトロが本日発売ですよ。いや、もう無理よ。こう、アウディっていう名前は知ってるし、アウディ乗ってる人も知ってる、会社の先輩とかいるけど、アウディブランド初の電気自動車、イートロンスポーツバック55クワトロはもうわかんない。スタバの頼みにくい食べ物みたいになってる。ああ、おぎやはぎに聞いとくよ、おぎやはぎに車のことは。続きましてメール来てます。ラジオネーム圧倒的お疲れピーポー。先日後輩の女の子とご飯に行った際、支払いは注文したものを各自でしたのですが、後日あの時払ってくれる雰囲気出しといて払わなかったの、ちょっとドン引きしちゃいましたと LINE が来て、その後ずっと既読する状態です。いや、そんな雰囲気知らねえし、ホグワーツ魔法学校に入学したらどこに組み分けされたいか話してただけじゃん。そもそも自分で飲み食いしたものだぞ。すげえ切れてる。ああ、まあ、どんだけ後輩かにもよるし、その何ちょっとの後輩でさ、しかもそんな高いもんじゃなかったら別にお前が払えやと思うよね、別にね。自分で誘ったデート的なもんとか、それだったらまあわかるけど、ドンピ、あとさ、確かに、まあ、ちょっと、と思っても、ドン引きしたって本人に言う？こいつ、こいつって言っちゃったけど、俺も、その女の子。 うん、払ってくれる雰囲気出しといたっていうのってもうお前の先読みじゃんと思うよね。うん、ただ、うん、この圧倒的お疲れピッポめちゃくちゃ怒ってんなっていうメールのあのね、あの最後の方読んでないのよ俺。最後の方ねもっと怒ってんのよ。うん、もうさすがに最後の4行読んでないからね。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた1行の企画書を紹介していきます。いい企画というのは1行で何がしたいのか、何が面白いのかが相手に伝わると言われております。企画はテレビ番組以外でも OK です。さあどんな企画が届いているのでしょうか。東京都ラジオネーム曖昧なレッサーパイン。尿意に耐えながらドンものの大食いバトルをする番組、尿意ドン。うわ俺今週読んだ文章で一番しょうもね。尿意ドン。もう尿意に耐える状態をまで自分が持ってかなきゃいけないんだけど、まず耐えてるかどうかわかんないじゃん。あ、でもあれなのかな、何リットルか水飲んでから始めるのかな。入らない状態、入らない状態、タプタプで。で、おしっこ我慢してる状態ってさ、やっぱさ、何もうまくないよね。うん。あと、そう。どん食えるタプタプの状態で。っていうのと、あと俺ちょっとやっぱおしっこで毎回疑問に思うことあるの、朝。なんでおしっこしたい時に喉乾くのって思う。体ってどうなってんのって思う時ない。おしっこしたいなーと思いながら喉乾くなーと思って、で、どっち先にしようかなと思って時々間違えて水を飲んだ時に、その後おしっこに行く時のその、納得のできない感じってない。続きまして、東京都目黒区ラジオネーム体型ラファエル。この広告はお客様の年齢性別をカメラで識別して配信していますと書かれたタクシーの後部座席前モニター、その向こう側には一日中カメラに映る映像を見て乗客の年齢性別を判別し続ける仕事をする女性がいた。彼女はカメラ越しに見えるイケメンの乗客に恋をし、配信する広告で何とかメッセージを送ろうとしたり、少しでも乗車時間を長引かせようと画策する。そんな知られざる OL の孤独な恋を描くショートドラマ、またのご乗車お待ちしてます。
ああ
、いや一見面白そうだけど、タクシー何台走ってると思ってんねん。っていうのと、これ AI で決めてるから、決めてるでしょあれは、カメラで見てね。うん。で OL の、孤独な OL がさ、この人引き受けたい、うん、ってことは藤原竜也の CM 流そうとか思う。小峠がなんかあの高飛びしてる CM 流そうっつって、なんとかっつって、なんて日だって言ってる CM 流さないでしょ。でもあれタクシーあんま乗らない学生は分かんないかもしれないけど、本当にそうなんだよね。カメラで性別と年齢を識別して流れる CM 決めてんだよね。で一応あれ宣言出るんだよね実際。だから奥さんと乗ったりするとさ、化粧品の CM みたいに流れたりするからね。うん、続きまして東京都練馬区ラジオネーム耳ほじるり。サッカーのオフサイドや将棋の二歩などその競技の一つのルールを排除してやってみると、どのように戦術や展開が変化するかを楽しむ検証企画、ちょっとだけ自由にやってみた。
あー、なるほどね。オフサイドはでもこれわかるよね。オフサイドはだってゴール前に張っちゃうからでしょ。
確かに俺は将棋詳しくないからかもしんないけど、二歩はなんでダメなのかがちょっとわかんない。二歩ってなんでダメなの？縦に並べちゃうの？そんなことないでしょ？もうちょっとそれだけわかんねえな。二歩ありルールだったらどうなるのかは確かにちょっと興味あるな。続きまして兵庫県ラジオネームレバニラ。狙撃するとき、当たれーと叫ぶ気合系スナイパー。いや、もうダセー。ダセーし多分外す。普通ブレるからな。当たれ、あと当たれっていうことが何一つ効果に全く寄与してないから。まあ確かアニメとかであるよね。東京都目黒区ラジオネーム体型ラファエル。こんにちは、何でも知ってるみんなの妹ビータンです。
ウィータン、最近もっといろんなことが知りたくなってきたんだけど、それを続けるにはちょっとお金がかかっちゃうみたいなんだ。だからお願い、たった300円でもいいから、お兄ちゃんお小遣いくれないかな、と、今までとちょっと趣向を変えてきた、ウィキペディアの寄付の募集。ああ、面白いな。これ面白いな。ちょっと確かにウィキペディアの募集硬すぎてさ、読むのちょっとやだし、まあ、分かった分かったって真面目すぎる、なんか支えられてますみたいなね、助けが必要ですみたいなものより、まあ、これは行き過ぎかもしんないけど、まあまあありかもしんないけどね。うん。あと間違いメールみたいなやつ。すいません。本田翼ですみたいなやつあるじゃん。間違いメールみたいなやつ。ああいうやつやってくれたらいいね。東京都ラジオネーム、スナフキン先生。アイドルとの握手を終えて、仕切りから出てくるニヤニヤしたファンの顔を写真に撮って、1500円で売りつけてくる、スプラッシュマウンテンリスペクトおじさん。いやいやいや、全然嬉しくないでしょ、だって。アイドルとの写真が欲しいわけでしょ。で、それを通り抜けて、ホクホクした顔で、ホクホクした顔で、うわー、マイアンと握手したなとかって思ってるオタクの顔を撮って、それ晒しだからね。それもうほぼ晒しだからね。いらないし。続きまして、神奈川県ラジオネーム、のりすま。紅白歌合戦が無観客開催になったことで、急遽年末の予定が空いてしまった日本野鳥の会の会員が、年末どのようにして過ごすのか密着する番組、年末ついていっていいですか？いや、わかるけど、日本の野鳥の会、日本野鳥の会の人たち、普通に過ごすと思うよ。何かを探さないと、何かを数えないと死ぬわけじゃないからね。でも、あんのかな、もしかしたら。わらこらのさ、吹奏楽のドキュメントみたいにさ、俺たちは知らないだけで、野鳥の会の人たちも10月とか9月ぐらいから選抜されてんのかな。遠くを数えたりしながら、はいっつって、はい次って言われて、やってって選抜メンバーだったりすんのかな。だったら、なんかね、無観客ってなった瞬間、今絶望してるかもしれない。甲子園球児みたいにね。そういうのあるかもしれない。ねえだろ。引き続き企画書お待ちしております。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲、小山田総平でカパチーノ。テレビ東京のサクマです。ではメールを紹介していきましょう。ラジオネームガグビー。二歩が禁止されている理由ですが、飛車が動かなくなって対局が一気に面白くなくなるからってテレビの将棋解説で言ってました。ああ、そうなんだ。二歩ってことはあれだもんね。取った歩を置くってことだもんね。それを、歩がある程度進んでるところに置くと、全部止まっちゃうからってこと？まあ正直、今分かって売りしてるけど、全然分かってない、まだ。ごめんごめん。一瞬分かった振りで乗り切ろうとしたんだけど、将棋の知識がそこまでじゃなくて、なんとなく分かる。横のやつが詰まるってことは分かるけど、まあ分かった振りするのやめと。ちょっと、危ね危ね。福島県ラジオネームあるある。佐久間さん、ゼルダ無双がバッドエンド確定なのではという推理ですが、無双シリーズでも本来の歴史とは異なるルートが発生したように、もしかしたらゼルダ本編のストーリーとは異なるストーリーになる可能性もあるそうです。ああ、なるほど。そうなんだ。まあでも、どっちにしても楽しみだけどね。本当に恐ろしい話だけどさ、ゼルダって名前がつくものでつまんないものって一本もないんだよな。本当に。まあ俺がやってないだけかもしんないけど、いやまあだから楽しみだな、ゼルダ無双もな。テーマメール、怒ったエピソードですね。神奈川県ラジオネーム椎茸人間。僕は六本木一丁目駅に怒ってます。あら、テレビ東京もありますよ、六本木一丁目。以前六本木で友達と待ち合わせした時の話です。六本木まで行くためには乗り換えが必要だったのに対して、六本木一丁目駅でやれば一本だったので歩けばいいやという考えで六本木一丁目駅を選択したのですが、 六本木駅まで死ぬほど歩かされました。あんなに距離があるなら六本木一丁目駅には六本木を名乗る資格はないと思います。
あまあまあまあまあまあまあまあ、7、8分10分くらい歩くかな、六本木一丁目駅から六本木まではね。確かにそうね。その怒りはね、我々も持ってますよ、ちょっと。あの、テレ東を説明するときに、六本木一丁目駅直結ですって言うと、まあ、例えばその、一般の方が東京に出てきたときとかに、六本木駅で降りるんだよね、大抵。で、六本木一丁目まで地下で繋がってんでしょって言うんだけど、一個も繋がってないからね。雨にびしょ濡れになるからね。なるんだよ。なるんだよな。うん、それはわかります。続きまして、兵庫県ラジオネームかっちゃんちゃん。僕が怒っていることは、買った株がなぜかすぐ下がり、売った途端株価が上がることです。株を売買するセンスがないのは100も承知ですが、ここまで露骨にセンスのなさが現れるのはさすがにムカつきます。いやもうこれはもうさ、もっと確かにこれ自分でも書いてるけど、もうほんと 100% あなたのセンスの問題だから、ね、だから俺も株やってないから分かんないけど、そんなにそこまで恨めるセンスの人っているのかな。だから損切りするセンスがないから下がった時にずっと保持しててズルズル行く人はいるんですよ。そういう人は株に向いてないですよって、株やってる作家とかが言うんだよ。だからそういう人は向いてないですっていうふうに言うけど、もう買って下がって売って上がるんだったら、もうそれは、うん、あなたの PC を見て、あの、市場が動いてるからね。あるけどね。まあそれ、だから他のギャンブルとかも、苦手だったりするのかな、そういう人って。運ってのは信じないけど、ギャンブルに強い人とかはやっぱ、とか見ると、やっぱり、損切りできてる人ってイメージがあるけどね。まあ俺はカジノとかも行ったことないけど、その海外でカジノって買ってる人とかみんな。うん。その人たちの話を聞くとね。うん。続きまして、京都府ラジオネームサムライダー。エレベーターのキャンセル方法ですが、各個体によって少し違いはあるのですが、三菱製とフジテック製、大津製、日立製は、キャンセルしたい回数ボタンをダブルクリックすればキャンセルできます。これは知ってる。そして東芝製は、キャンセルしたい回数ボタンを連続で2、3回クリックする。または、行き先回のすべてのボタンをクリックするとキャンセルできます。そうなの？しかし、パナソニック製のエレベーターはキャンセルできません。メーカーに聞いたので間違いないです。なんでパナソニックはキャンセルできないの？あるんじゃないの？裏コマンドみたいな。あと、行き先回すべてのボタンクリックするとキャンセルできるってさ、本当にさ、東芝製じゃなかった場合、ただの迷惑。ほんと最悪人間だよね。タワマンでさ、ブワーッと押して、一個ずつ止まってくのも地獄だよね。でもまあメーカーに聞いたってことは間違いないんだろうね。パナソニック製の場合はキャンセルできないんだ。引き続きメールお待ちしてます。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、スピッツで。小さな生き物。日本放送ポッドキャストステーション。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。ここでお知らせです。来週はオールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロの全番組を芸人が担当するオールナイトニッポンお笑いラジオスターウィークでございます。ということで、私佐久間はお休みです。そしてですね、来週のこの時間を担当するのはフワちゃんです。スターがね、忙しい令和一の爆売れのスターのフワちゃんがやるということで、それはそれで楽しみだなと思うんだが、去年のミュージシャンのウィーク、内首獄門同好会でお笑いでフワちゃん、色もんなんじゃんこの枠。この枠水曜に部ってベース色もんなの。まあそっか。よく考えたらサラリーマンがやってる俺も色もんだからね。ということで、異色枠なんだね、これね。でもフワちゃん楽しみだな。フワちゃん、さ、この間あちこち踊り出てくれて、今週放送してんだけど、それも面白いのね。で、すげえクレバーだから喋れるんだけど、
誰かとクロストークしてるときは見たことあるけど、一人喋りってね、まあわかんねえな。でも友達連れてくる可能性もあるからな。知らねえ友達。なあ、それも楽しみだし、あと何より、まあ東のクリーム、あとマジラブも聞きてえし、来週はちょっとあれだな、本当に。だから俺逆に休みでよかったよ、聞けるから。たくさん聞けるから、ということで楽しみだなっていうふうに思いますね。そしてこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。メール来てます。大阪府ラジオネーム慎重なスピン。佐久間さん、エイトがエレベーターの回数ボタンが消えないという歌詞を出したら、久保塚さんはメーカーによって消え方違うよと教えてくれますか。うん、優しい久保塚。ああ、もしねえな。そっか。ぜひ見てもし、今日冒頭に話した、やっぱ A と久保塚四千頭身後藤のユニット、どうなんだろうな。ネタパレでやってくんないかな。ネタパレでやってくんないかな。どっかで。最悪、久保塚のモノマネの人でもいいんだけど。ということで、通常回もすげえ楽しかったです。で、来週はお笑いラジオスターウィークで休みですけど、再来週またお会いしましょう。ということで、野郎ども、港に別れを告げろ、いよそろ、テレビ東京の佐久間宣行でした。